はい、それでは、続きをしていきたいと思います。先ほどは、北山文化までやりましたが、今度は東山文化ですね。33ページの、一番下をご覧ください。東山文化っていうのは、まあ、政治史でもちょっと出てきましたけども、足利義政ですね。八代将軍、足利義政ですね、の頃の文化です。で、特に代表は銀閣ですね、京都市自称寺ですね、六音寺金閣自称寺銀閣です。で、金閣は3階、銀閣は2階です。で、八代将軍足利義政が京都東山に、作った、山荘内の建物ですね。はい。で、東山文化に出てきた、建築様式で書院造りというのがございます。34ページをご覧ください。室町時代に成立し、安土桃山時代に完成しました。で、江戸時代に普及する住宅建築様式ですね。はい。現代和風建築の源ですけども、畳があって、襖があって、障子があって、で、床の間があってですね。で、床の間にこう違い棚が入ってるっていうね、これが、書院造りです。で、書院造りの代表としてよく出てきますのが、一つが、銀閣寺ですね。はい。銀閣寺の仮装ですね。銀閣寺の仮装も、まあ、銀閣のね、銀閣の仮装も書院造りですが、もう一つですね、自称寺東宮堂というのがあります。まあ、自称寺のことを銀閣寺という時もありますけどね。はい。まあ、銀閣寺東宮堂、いわゆる自称寺東宮堂ですね。京都市自称寺にある建物の一つで、足利義政の、自仏堂です。自仏堂というのは何かというと、先週出てきた阿弥陀如来ですね。阿弥陀如来を祀る阿弥陀堂ですね。阿弥陀如来を祀る阿弥陀堂が、自仏堂です。はい。で、1486年建立で、で、この、自称寺の東宮堂、銀閣寺の東宮堂っていうのは、仏間と書院を持ってます。仏間の方がですから、阿弥陀如来を祀る阿弥陀堂である自仏堂です。書院の方が、これ道人祭と呼ばれております。はい。で、書院は道人祭と呼ばれ、4畳半で付け書院と棚を持って、付け書院と棚ですね。まあ、引き出すことができる下の棚ですね。はい。4畳半茶室の始めとされると。はい。で、東宮堂道人祭ですね。はい。自称寺東宮堂 道人祭ですね。これが、住宅、書院作りです。書院作りの代表的、例ですね。はい。まあ、書院作りの代表は、ですから、自称寺銀閣の仮装ですね。自称寺銀閣の仮装。それからもう一つが、自称寺東宮堂、道人祭と、こういうことになりますね。はい。まあ、自称寺の中にいろんな建物があるわけですね。その自称寺の中の一つの建物が、銀閣であり、また別の一つの建物が、東宮堂ですね。はい。で、東宮堂の中の道人祭の方が書院造りということになります。はい。はい。それから、商談治療をですね、これ一条兼良がですね、一条兼良という人がおりまして、もう自らを木こりに例えて、旧大将軍の足利義久に政治論を説いたものですね。はい。まあ、足利義久、足利義政の息子でね、日野の富子とか一条兼良とか一生懸命いい将軍にしようと頑張るんですけれどもね。はい。まあ、父親のように、こう、女と金に溺れると、そういう風になって最後は死んでしまいます。はい。それから、東山文化ですけど、大体義政の頃の文化なので、15世紀後半と考えればいいんですけれども、15世紀後半の、東山文化の庭園ですね。東山文化の庭園は、枯山水庭園と呼ばれて、おりますね。はい。先ほどの北山文化の庭園は、あれは天龍寺の庭園と、それから苔寺ですよね。 の庭園、西方寺の庭園でしたね、無双祖籍が作りました。一方東山の方は、それから、50年ぐらいね、ちょっと後になりますけど、東山の方は、こちらの方は枯山水庭園ということになります。はい、枯山水庭園というのは水を使わずにね、白い、砂ですよね、白い細かい、砂利のすごい細かいようなものですよね、それを使って川を表します、海を表します、水を表します、そして岩を使って山を表す、あるいは島を表す、でこれが、枯山水ですよね。はい、で枯山水庭園の代表は試験に出るもの2つありまして、1つは大徳寺大仙院の庭園でございます。大徳寺、大徳寺っていうのはね、いろんな大きいお寺で、その大きいお寺に英語で言えばサブテンプルズと言いますかね、ちっちゃなお寺がいっぱいあります。そのサブテンプルズのことを日本語ではここに書いてありますように塔頭と言います。はい、で大徳寺は、京都市北区にある臨済宗大徳寺派の大本山ですね。はい、反骨精神にあふれた一級僧人です。一級僧人は、大徳寺のお坊さんでした。で大仙院は数多い大徳寺塔頭ですね、大寺に所属する小さなお寺、これ塔頭と言います。大徳寺塔頭の一つということになります。はい、で大徳寺のように臨済宗のお寺ですけれども、五山ですね、京都五山、鎌倉五山に入らないお寺を、はい、林家と言います。林の下と書きます。ちょっとこの大徳寺のところに林家とお書きください。林ですね、林は林、家は家ですね、林家ですね。はい、あ、ごめんなさい、林家じゃないです、下です、下、はい、林の下ですね、これで林家と呼びます。はい、林の下ですね。はい、でこの大徳寺大仙院の庭園ですね、これもこれが枯山水庭園で、ございます。はい、で一級僧人ですけども、大徳寺派の禅僧ですね。はい、まあ、当時の貴族的、出家的、禁欲的禅に対し在家的、民衆的な禅を説くと、で文化人に参禅するものが多く影響は大きい。で和美茶の祖村田寿光ですね、これも覚えておかないといけないんですが、和美茶の祖村田寿光、この人も一級僧人に、教えを受けてます。一級さんのもとで禅の精神を学んでお茶に取り入れたと、こういうことですね。はい、まあ、一休さんは小さい頃は、足利義満の頃ちっちゃかったですけどもね、まあ、大きくなってから普通文化に入れますのでね。はい、ですから一休僧人は足利義政の方をですね、東山文化に一応入ります。はい、それから石庭としては、枯山水庭園としては非常に有名なのが龍安寺ですね。龍安寺の石庭ですね、これは非常に有名でございます。大小15個の石をね、配しているっていうんですが、どう考えても14しかないんですね。なんで14しかないのに15個なんでしょうって言ったら、1個は隠してるって言うんですよね。なんで1個隠してるんですかって言ったら、全てを見せないのが日本文化の特徴である。こういうふうにね、なんか禅問答でなんか騙されたような気もしましたけどもね。まあ、そういうことだそうです。ね、全部を見せない、日本文化ですね。それを表しているそうです。はい。はい。それから、水墨画、ですからお気をつけください。北山文化の無双祖籍が作った庭園は天龍寺、ね、天龍寺の庭園です。これとよく間違います。東山文化の、枯山水庭園、これ龍安寺、ね、龍が両方ついてるんで間違いやすいです。はい、龍安寺の庭園です。これはよく出ます、ね、はい、はい、それから水墨画、墨の濃淡と、強弱の描線による東洋独特の絵である。で禅僧により、草原から伝えられ初期の禅の精神を表現する宗教画、ほら北山文化で公安のために描かれた禅記画のことですよね。明朝、序説、秋分、 ね、これが北山文化です、はい、そこから東山文化になりますと自然を描く山水画が出てきました、はい、で、そういう山水画の、代表といいますかね、完成者は誰かといいますと、はい、有名な雪舟で、ございます、はい、山水画の完成者雪舟ですね、はい、雪舟も相国寺の画僧だったんですけどもね、相国寺のね、さっきのね、明朝除雪秋分の除雪と秋分も相国寺の画僧でしたね、はい、で日本の水墨画を完成しました。代表作が四季山水図鑑ですね、山水長巻とか周東山水図とか天の橋立て図で、ございます。はい、はい、よろしいでしょうか。それから、この頃狩野派というのも出てきまして、狩野正信、狩野元信父子により成立した画派です。で水墨画に伝統的な、大和絵ですね、水墨画プラス大和絵の手法を取り入れた。で室町時代後半から江戸時代を通じて御用絵師、御用絵師というのは幕府のお抱えの絵師です、ね、幕府のお抱えの絵師、御用絵師として栄えた。で特に、狩野元信のですね、京都大徳寺の大仙院にあります大仙院花鳥図ですね、はい、これちょっと蛍光ペンお引きください、大徳寺の大仙院にあります大仙院花鳥図、ね、はい、これは狩野元信の、代表作です、ね、はい、これは非常に有名です。大仙院のね、花鳥図っていうのは非常に有名です。ちょっと写真はないんですけど、でもね、すぐイメージ浮かびます。岩の上に2匹のキジがいます。これ見たらもう、大仙院の花鳥図です。岩の上に2匹のキジですね、キジってあの鳥ですね、鳥、キジの鳥がいます。あ、鳥のキジがいますね、はい、これすぐだから写真見ればすぐ、ああこれあの例のキジが2匹で、大仙院の花鳥図と分かります。描いたのが狩野元信ですね、はい、それから東山文化では、レンガが、流行りました。レンガというのは何かというと和歌のリレーみたいなものです。レンガですね、和歌のリレーですね。ある人が五七五と読みます。するとそれに続けて、次の人が七七と読みます、これがレンガです。で元々は、和歌よりも芸術性は低いと言われてましたけども、そのレンガを和歌のレベルまで芸術性を高めたものを正しい風の文化と書いて松風文化と、松風レンガと言います。正しい風のレンガですね、松風レンガと言います、はい、でその松風レンガを集めたのがあのここに書いてます葬儀ですね、葬儀の新撰、筑波集です。はい、新撰筑波集、葬儀が編集したレンガ集で松風レンガのみ2000句を採択しております、はい、それから、この葬儀っていうのは諸国を遊歴しましたので、前回出てきたあの鎌倉文化のですね、三歌集を、はい、三歌集で歌を詠んでいる西行ですね、はい、まあ、西へ行くと何があるか、極楽があるということですね。西にあるのは極楽ですからね、はい、西行、それから、元禄文化に属する松尾芭蕉ですね、そしてこの東山文化に属する葬儀ですね、この3人は、遊歴歌人として、知られています、ね、あちこち旅をする歌人ですよね、はい、それから侘び茶ですが、豪華な書院の茶に対して草庵の茶を言うと、で簡素な小座敷とか道具立てで精神的深さを味わうものです。で村田樹光に始まり、まあ、後に安土桃山時代の千の利休が大成するということになりますね、はい、それから足利学校ですね、足利学校、下野国足利、まあ、今の栃木県足利市にある学校です。 鎌倉時代に足利氏が一族の学校として建てたが、上杉憲実が最高、上杉憲実ですね、記憶にありますか。あの1438年から39年にかけての永享の乱で鎌倉久保足利無中氏を倒したのが、上杉憲実でした、ね。はい、この上杉憲実が再興したのが、足利学校です。はい、でフランシスコ・ザビエルによってですね、番頭の大学として西洋にも、紹介されました。はい、はい、それから次は安土桃山文化、安土桃山時代の文化ですね。はい、桃山文化とも言いますけども、これは、もう安土と、ね、安土城、ね、織田信長と桃山は伏見城のあったところですから、伏見城秀吉ですね、信長と秀吉の文化です、の頃の文化です。はい、まず安土城ですね、安土城。はい、1576年、織田信長が近江に築いた最初の近世的城郭です。はい、で1582年以後、矢庭に攻めかかってきた部下の明智光秀に殺された。1582年本能寺の変で焼失しました。はい、この1576年というのは前の年に何があったんでしたっけ。1575年というと、はい、長篠の戦いですよね。長篠の戦いと、まあ、あと越前の一向一揆も収めましたが、その翌年です。その翌年1576年に安土城を作りました。そしてその翌年、安土城で楽市楽座を出したわけですよね。はい、はい、それから、姫路城ですね。姫路城、姫路市にある平山城ですね。平山城ね、はい、さっき摂津三奉行で中川清秀高山右近、池田常興ね、摂津三奉行が山崎の戦いの時に秀吉に味方したと言いましたが、その摂津三奉行の中の池田常興の、息子ですね、池田照政ね、はい、池田常興の子供であり、かつ家康の娘の夫でもあります池田照政が慶長年間、ちょっと、言いますと1609年ですね、1609年に完成いたしました。はい、ですから江戸時代の初期にですね、江戸時代の本当に初めの頃に、まあ、完成という感じですね。はい、で五層六階の大天守と三つの小天守があってですね、なんか白鷺が羽を広げたように見えることから、白鷺城とも、呼ばれています。で国宝であると同時に、1993年ですね、法隆寺とともに日本で最初の世界文化遺産に指定されました。はい、それから聚楽台ですね、聚楽台は、今度は秀吉が、建てました。はい、いつ聚楽台建てたかっていうと、あの九州平定した年です。で九州を平定してバテレン追放令を出した年ですね。はい、バテレンというのは宣教師のことですから、宣教師の承認は以後はなしですね。1587年、以後はなしね、1587年ですね。でその年に、同じ年にバテレン追放令と同じ年に、聚楽台は完成しております。はい、聚楽邸とも言います。で、まあ、今の京都市なんですけどもね、できたところは。で秀吉が大代理というのは朝廷の役所が集まっているところでね、天皇も住んでいたところが大代理ですけども、その大代理裏に造営した城郭風邸宅ですね。はい、まあ、個人の邸宅という感じですね。はい、まあ、あんまり戦いには向いていなかったと言われておりますが、はい、で1587年完成。1587といえば、宣教師の承認以後はなし。1587年、ね、で九州平定その年です。はい、で翌年御用勢天皇がやってきました、聚楽邸にね。で天下にその意を示しました。で1591年 豊臣秀次ですね。秀次は秀吉のお姉さんの子供です、ね、秀吉の妹は、旭姫としてね、一時期家康の正妻になっております。秀吉のお姉さんの子供ですね、これが、秀次ですね、はい、秀次が、関白を継ぐとその、居場所となりました。はい、で1595年、秀次滅亡の後破壊されました、ね、1590年までの秀吉はいいんですけど、その後ねどうも変なことばっかりやってるんですよね。朝鮮出兵もそうですし、甥の秀次をね、命令によって自害させました。はい、で甥の秀次を自害させただけじゃなくて、正妻、側室、子供ことごとく軽視ですね、京都の鴨川の河原でですね、はい、まあ正妻とか側室はもう覚悟を決めててね、こうやって白装束着て黙ってこうやって座って切り殺されたんですけどね、子供ってのはまだ全然2歳とか3歳の子分かりませんからね、そういう泣き叫ぶ逃げるとこ引っ捕まえてね、こう刀で刺したっていうね、それ周りの人こうみんな見てるわけですよね。で、なんか2日前に見たあれが まだ飯も通らんとかね、そういう状態だったと言われてますね。でこの辺から秀吉っていうのはみんなに尊敬されていたんですけどね、どうも1590年過ぎたあたりからちょっと嫌われ始めてきてますよね。これねやっぱり何のためかっていうと、やっぱりちゃちゃにね、淀君にですね、やっぱり自分の息子お披露ができたからですよ。後の秀頼ができたんで、なんか秀次が邪魔になったね、それから秀次の子供とかもね、ちょっと秀次の子供なんか秀頼が将来自分の後を継ぐことの障害になるかもしれないとか、まあそんなことをこう考えてですね、はい、もう全員皆殺しですね、はい。で聚楽大の遺構と言われておりますのが、大徳寺唐門と西本願寺飛雲閣でございます。大徳寺唐門と西本願寺飛雲閣、これが聚楽大の遺構というふうに言われております。はい。皆さんお持ちの、マラソンセミナーテキストの、厚いものですね。119ページをご覧ください。119ページですね。はい。桃山文化っていうのがありますが、この119ページの、はい、この西本願寺飛雲閣、それから大徳寺唐門ですね、これが聚楽大の遺構と言われております。西本願寺飛雲閣、大徳寺唐門、ね、これが聚楽大の遺構と言われております。はい、さて、次に伏見城ですけれども、はい、伏見城は、これは平城ですね、伏見城は1592年ですね、1592年に建てられました、ね、はい、1592年というと、はい、異国に渡った秀吉、ね、1592年朝鮮出兵があった、年ですね、はい、でその時に伏見城を建てております。はい、で安土桃山時代、その京都市伏見区にあった城です。で豊臣秀吉が死ぬまで、ね、1598年、死ぬまでずっとここの伏見城にいました。はい、で秀吉の死後、秀吉の子秀頼ですね、これお披露ですね、はい、秀頼は大阪城に移った。大阪城はいつ建築し始めたんでしたっけ。1583年、賤ヶ岳の戦いの後ですね、1583に大阪城は建築を開始された。その大阪城に秀頼は移りですね。で、徳川家康が伏見城に入りました。まあ、徳川家康は、秀吉が死ぬとね、自分も大阪城の西の丸にこう入っていくんですけどもね。まあ、秀吉が生きていた時は秀頼が大阪城に入ってですね、で家康が伏見城ですね、あ、秀吉が死んでからね、死んで間もなくですね、死んで間もなく、はい、で後に、家康も大阪城の西の丸にこう入っていったということですね、 で、1623年に幕命により破壊されました。で、その伏見城の後にですね、桃の木を植えたので、この辺は桃山という地名が残ったということですね。だから桃山は伏見城を意味し、伏見城は豊臣秀吉を意味するとこういうことですね。はい。で、伏見城の遺構と呼ばれるものは何か。遺構っていうのはもうその場には完全なものとしてはないんだけど、その一部のものが残されている。その一部のものがどっかに持ってって、残されている。こういうのが遺構でございます。はい。で、その伏見城1623年に取り壊されたんですが、その一部がまあいろんなところにあるということで、まず一つが、まあ、写真も出ておりますが、この琵琶湖の竹生島にあります。琵琶湖の竹生島、竹の生まれる島と書きますね。竹生島にあります、はい、竹生須磨神社本殿ですね。竹生須磨神社本殿ね、滋賀県のね、これとそれから、西本願寺書院唐門ですね。西本願寺の書院、西本願寺の唐門ね、この3つが伏見城の遺構と言われて、おります。はい。聚楽大の遺構と言われるのが大徳寺唐門と、西本願寺飛雲閣ね。はい。そして、伏見城の遺構と言われるのが、西本願寺書院、西本願寺唐門、そして筑部須磨神社本殿と、まあ、こういうことになります。はい。と言われているぐらいですけどね、 120% そうだっていうことじゃないんですけど、と言われていると、こういう感じですね。はい。で、千の利休ですけども、まあ、千の利休は、これは秀吉に非常にね、秀吉が自分の権威を高めるために千の利休を、まあ、利用するだけ利用したわけですが、千の利休、茶道わび茶の大成者で、堺の豪商出身なんですが、こじんまりとしたわび、さびの効いた茶室ですね。こじんまりとしたわび、さびの効いた和室、これを草庵茶室と言います。草庵茶室でわび茶を完成しました。はい。で、この千の利休が、草庵茶室のですね、もう理想と言ったのがここに出ております。妙起庵、大庵で、ございます。はい。妙起庵、大庵、右の写真は千の利休の設計とありますね。はい。妙起庵、大庵、これは草庵茶室の理想ですね。はい。千の利休が理想とした茶室で、ございます。はい。ところが千の利休は信長秀吉に仕えたんですが、秀吉に自陣を命じられたと、こういうことですね。はい。これ秀吉と千の利休なんですけど、今日皆さんに渡しているプリントをご覧いただけますでしょうか。はい。本日、皆さんに渡しているプリントをご覧いただきますと、まあ、千の利休ですけども、わび茶の大成者千の利休は、木と土の素朴な草庵を理想とし、もう限界まで無駄を削ぎ落とした究極の茶室、妙起庵、大庵を作ったと、ね。はい。四畳半の小さな茶室です。飾りは花一輪、ね。はい。ところがその逆だったのが黄金で茶室をね、こう作るというね、黄金の茶室を好む秀吉との思想的対立は深まっていった。で、秀吉が、催した、茶会において、まあ、秀吉の嫌う黒の茶碗で茶を立てて、秀吉の面目をですね、こう丸つぶしにしたんですね。で、そうした中で、大徳寺側は利休による寄付への御礼ですね。で、利休はそんなもの作らないでくれと、ね、言ったんですけど、まあ、御礼の気持ちですからっつって、利休の意思に反して木造の利休像を作り山門に置きました。で、秀吉が大徳寺の山門をくぐった時に、その木造の利休像が秀吉を見下ろし位置にあったということで、 そんな風にしろなんて、千の利休は全然言ってないしね、それ作ることも反対だったんですけども。まあ、利休は咎められて謹慎になりました。はい、で北の政所を通してね、謝れば助かったかもしれなかったんで、北の政所っていうのが尾根ですね、あるいはねねです。はい、ですから前田利家なんかは非常に心配してね、前田利家は非常に心配して、尾根殿をね通して頼めば、命は助かりますからということでね、秀吉に謝りなさいよってこうやって言ったんですが、ここで秀吉に頭を下げることは茶の湯そのものを侮辱することになると、で自分の目指してきた茶の心にもこの茶の心にも取ることになる と考えて一切謝罪をしませんでした。でそうした中で切腹を申し渡されたんですね。千の利休にとってみれば、自分の命を失うよりも侘び茶の精神を失うことの方が耐えられないことだったというふうに言われております。侘び茶の精神を失って生きながらえるよりは、ここで自分の主義主張を通して死んだ方がいいと、まあ、こういうふうに千の利休は考えてですね、秀吉に自刃を命じられて自刃しました。はい、はい、それからまた、本文に戻っていただけますでしょうか。セミナーのテキストですね、太い方のテキストの35ページをご覧ください。はい、35ページですね。はい、障壁画、はい、障壁画っていうのは、まあ、障壁画という時もあるんですが、障子とか、襖とかですね、障子とか襖とか、ついたて、とかにですね、こう書かれる絵ですよね。屏風、ついたて、障子、襖に書かれると。はい、まあ、間仕切り用家具の面に描かれた絵画ですよね。はい、で、障壁画は大きく分けて2つあります。1つは、水墨画のね、水墨障壁画。でもう一つは金碧障壁画、ね、バックがもう金色って言いますかね、金碧障壁画があり、特に桃山時代から江戸時代にかけて装飾性に富む豪華な金碧障壁画の作品を生みました。はい、で金碧障壁画ですね、これは金色をバックにして絵の具を濃厚にこう盛り上げていくんですね。絵の具を濃厚に盛り上げていきますので、ダミ絵とも言います。ね、もちろんこう触ることできないんですけど、もし触ればこうデコボコデコボコになってるわけですね。絵の具をこう濃厚に盛り上げます。はい、これダミ絵ですね。とも呼ばれ、狩野派の画人が鉛筆を振るい、安土桃山時代城郭建築の内部を飾った。はい、この金碧障壁画、ダミ絵ですね。まあ、これの完成者といいますか、よく試験にも出るのは、はい、36ページで、ございます。はい、36ページの狩野永徳の、唐獅子図屏風ですね。はい、狩野永徳の、唐獅子図屏風ですね。はい、これ金碧金色と青碧色の六曲屏風に連れ立って歩く紫雄一対の唐獅子を描いた、豪快な、豪放な画風で、ございます。はい、まあ、これもすぐね写真見るとね後ろにもありますけど、もう唐獅子がね2匹いますので、すぐあこれ唐獅子図屏風とわかると思います。で出方としては唐獅子図屏風の名前と写真とそれから狩野永徳とそれから桃山文化ですね、これを結びつけると、そんな問題ですね。はい、で狩野永徳ですけども、お抱えの絵師です、ね、御用絵師、お抱えの絵師です、ね。はい、信長秀吉に仕えて、さあ、どこのそのお城に描いたかということを考えますと、まず信長といえば1575年の、翌年ですね、1576年ですね、安土城ですね、だから安土城のにもその狩野永徳は、書いてますよね。で呪楽台は1583年 あれは違いましたね。聚楽大は九州平定とそれからバテネン追放令と同じ年でした。はい、ですから、以後はなし。1587年でしたね。それから、大阪城は1583年の賤ヶ岳の戦いが終わってから建て始めました。はい、まあ、そういった安土城、聚楽大、大阪城ですね、はい、の障壁画を描き、狩野派の地位を揺るぎないものにしました。はい、で代表作が、唐獅子図屏風と洛中洛外図屏風ですね。はい、それから優れた画家としては長谷川東博ですね。これちょっと蛍光ペンお引きください。長谷川東博の松林図屏風っていうのはね、まあ、右にちょっと写真がありますけれども、長谷川東博の松林図屏風っていうのはね、はい、これ非常に有名ですよね。はい、はい、で、まあ、この時代ですね、何しろ織田信長がですね、日本の伝統的な宗教を大嫌いで、ね、で むしろキリスト教というか、まあ、むしろ興味があったのは南蛮貿易といいますかね。なので、まあ、この安土桃山時代にはね、まあ、たくさんの宣教師が来ております。はい、まず、フランシスコ・ザビエルですね。これは、日本にキリスト教を伝えた人は誰ですかと、これフランシスコ・ザビエルです。はい、覚え方、1549年ですね。はい、以後よく広まるキリスト教。さっきの鉄砲伝来は以後予算空鉄砲伝来、1543年で、キリスト教の伝来はフランシスコ・ザビエルで、以後よく広まるキリスト教ね、1549年、フランシスコ・ザビエルが来て、布教しました。はい、島津、まあ、ここに書いてます。領主島津高久の許可を得て布教。で、上京したが目的を達せず山口に戻り、山口といえば大内氏ね。はい、大内義高の保護を得て、布教ね。で、大内義高は1551年に末春方に打たれて大内氏滅亡ね。はい、ところがその末春方も1555年に、毛利元就に打たれると、こういうことでしたね。はい、で、ガスパル・ビレラですね。ポルトガルのイエズス会宣教師として1556年に来日。13代将軍、暗殺された将軍ですね、剣豪将軍ですね。はい、足利義輝の許可で主に機内で伝道しました。で、手紙で堺の様子を報告している。すいません、これ、36人の絵号集ってお書きいただけますか。36人の絵号っていうのは、日本語で言うと、会合という字を書きます。今日の会合は何です?会合ですね。はい、会合の集。36人の絵号集の状態を描いておりますのが、ポルトガルのイエズス会宣教師。ガスパル・ビレラで、ございます。はい、それからルイス・フロイスですね。この人も非常に重要なんですが、まあ、最初はこれもポルトガル人のイエズス会宣教師ですが、最初は足利義輝に会いました。で、次いで信長から布教の許可を得ました。はい、で、1592年、ちょうど秀吉が朝鮮出兵をした年ですけども、秀吉の近郊政策、ね、バテレン追放令はいつ出されましたか。そうですね、宣教師の承認は以後はなし。1587年に出されてますから。はい、で、香港の少し南、マカオに赴き、後もう一回来てですね、はい、長崎の26世人の殉教ですね。豊臣秀吉の命によって、26人のカトリック教徒がその殺されたですね、26世人の殉教、これ長崎の話ですを目撃して、これをつぶさにローマに報告したと。で、ルイス・フロイスはちょっと著書も有名でね、日本史ですね、日本史という著書を書きました、ね。はい、 それからオルガンティーノですね。これはオルガンティーノと次のバリニャーニは、バリニャーノは、イタリア人です、はい、オルガンティーノね、はい、イタリア人イエズス会宣教師で、信長の信任を受けて1576年に京都に南蛮寺を建てました。で、信長ですので1576年に安土城を作ってますから、で安土城下にセミナリオですねを建設した、はい、この安土セミナリオ、これちょっと蛍光ペンお引きください、はい、オルガンティーノですね、安土セミナリオ。セミナリオっていうのは神学校でございます。で、学校です、神様の学校、神学校ですね。で、セミナリオで、何を教えたかっていうと、まずラテン語を教えました。日本文学もやるんですね。で、音楽も当然ありますよね、音楽ですね、はい、で、まあ、バッハなんかで代表されるように、カトリックの音楽ですね、カトリックの音楽のを弾くための、楽器ですね。これは何ですか？カトリックの音楽を弾くための楽器、はい、オルガン、正解です。だからオルガンティーノと、こういう感じですよね、はい、安土セミナリオ、音楽、オルガン、オルガンティーノ、これで覚えておけばいいです、はい、で、アレッサンドロ・バリニャーノ、あるいはバリニャーニ、これは今までも何度も出てきましたけれども、はい、日本国内の布教区を3つに整理して、はい、天正遣欧使節ですね、1582年ですね、天正遣欧使節を率いて、まあ、本能寺の変、山崎の戦いと同じ年、1582年長崎を出航しました、ね、はい、で、戻ってきたのはいつか、はい、天正遣欧使節が戻ってきたのは1590年、ね、1590年、はい、以後暮れゆく北条氏と同じ年です、秀吉が、日本統一をした年に戻ってき、ました、ね、はい、ですから、まあ、政治史文化と分かれてますけど、互いにちょこちょこっとこう関連してるっていうのは分かりますかね、はい、政治史とね、ちょっと絡めてね、考えるといいですよね、はい、はい、ですから、フランシスコ・ザビエルはね、もう覚えるとしたら、フランシスコ・ザビエルは以後よく広まるキリスト教を広めた人で、ガスパル・ビレラは堺ですね、36人の会合衆、堺ね、の様子を知らせた。ルイス・フロイスは、日本史と、それから長崎での26世人ですね、の殉教を目撃した、ね、はい、オルガンティーノは、オルガン、ね、セミナリオ、はい、安土のセミナリオで、バリニャーノ、ね、バリニャーニ、これはもう何といっても天正遣欧使節と、こういう感じで、キーワードとともに覚えておくといいですね、はいはい、それから、有馬晴信、これ天正遣欧使節を送ったキリシタン大名の一人ですけれども、安土桃山時代のキリシタン大名と、で長崎県ですね、肥前というのは、肥前の有馬というのは、これ長崎県です、はい、長崎、今の長崎県有馬ですね、肥前有馬の城主です。で1579年13歳で洗礼を受けました、ね、はい、ジョン・プロタジオ、ね、ジョン・プロタジオ、はい、まあ、13歳で洗礼、1582年天正遣欧使節を派遣、こんだけ出てくるとなんか覚えませんか、1582年、天正遣欧使節、ね、はい、で1582年は何があったとして、こうやってね、以後矢庭に攻めかかってきた部下の明智光秀に、織田信長が殺された、本能寺の変で、その後11日後に京都山崎の戦い、こういう感じですね、はい、でその翌年はって、こうやってだんだん行くわけですね。でその翌年は静ヶ岳の戦い、ね、はい、でその翌年は小牧長久手間の戦い、ね、でその翌年はちょっと危険また後で見ておいてくださいね、はい、その翌年はほら四国を平定して、ね、で藤原氏の近衛家の養子になって関白になったと、こういうことですね、はい、また後で見ておいてください、はい、で、1609年長崎でポルトガル船マーデロ・デ・デウス号を焼き打ちしました。でポルトガル船を沈めた褒美としてですね、給料を返してもらえるように 家康に頼んでやると岡本大八という人が言ったんですね。まあ、岡本大八書かなくていいですけど、それで岡本大八にじゃあいろいろとかかるでしょうからということでお金を預けたんですよ。でこれが、今でいうとこの汚職問題になっちゃってですね、それで、切腹になりました。これ有馬晴信ですね、はい、マードレ・デ・デウスをね、はい、これを沈めたんですね、はい、で、天正遣欧使節、はい、バリニャーノの娘で九州の大村住忠です、ね、長崎は肥前の大村の住忠です。それから同じ長崎は今度でも有馬ですね、有馬晴信、そして大分県ですね、大分県の大友宗麟です、はい、この三大名がローマ法王に送った少年使節です。あ、大友宗麟は文語ですね、文語、豊かな後ろ、今の大分県ですね、はい、はい、それから、黒田助水ですね、黒田助水、この人は、黒田義隆、黒田官兵衛とも言ってですね、竹中半兵衛亡き後軍師として信長秀吉に仕えですね、豊前12万石を領するということですね、はい、豊前というのは福岡県東部です、はい、この人は本当に素晴らしい軍師です。三国志で言えば劉備玄徳の蜀のね、素晴らしい元帥、諸葛亮孔明ですね、諸葛亮孔明みたいなものです。蜀の国の、はい、蜀の諸葛亮孔明か黒田官兵衛かとこういう感じですね。まあこれも僕しか言ってないんですけど、はい、まあでもすごく、優れた軍師ってのはみんなも認めてるところね、はい、でちょっとご覧ください。本日皆様にお上げしたプリントをですね、黒田助水ですね、はい、黒田官兵衛ですね、はい、プリントをご覧いただきますと、はい、黒田官兵衛、ね、後の黒田助水は1575年播磨の豪族の中でたった一人織田信長についたんですね、はい、で怒った毛利輝元は5000の兵を官兵衛のいる姫路城に送ったが、ね、この姫路城は今の姫路城とは全く違う、まだちっちゃな姫路城ですね、はい、で官兵衛はわずか500の兵で毛利軍に奇襲をかけ毛利軍を追い崩した。この辺もすごい作戦なんですけど、で1577年10月には羽柴秀吉を大将に5000の精鋭が播磨にやってきた。でその時官兵衛は秀吉の配下となり播磨の豪族を説得してその8割までが信長につくようにすることをこう約束したと、ね、はい、で黒田長政っていうのは実はこの黒田官兵衛の息子でね、でこの時黒田長政を、秀吉のもとに人質としてね、差し出すわけですよね、はい、だけど黒田長政はねねにね、おねにものすごく大事に大事にね、育てられる、他の、子飼いの武将と同じように育てられるわけですけど、はい、で1582年、今までのことを思い出しますと1582年、ね、本能寺の変、以後矢庭に攻めかかってきた明智光秀によって織田信長が殺されました。本能寺の変の後動揺する秀吉、羽柴秀吉、どうしようどうしようとね、うろうろうろうろ、でその時にきちんとしたアドバイスを与えたのが、黒田官兵衛でございます。はい、動揺する秀吉に中国大返し、はい、これちょっと蛍光ペンを引きください、ね、ものすごいスピード、当時としては考えられないようなスピードです、ね、はい、明智光秀びっくり、ね、柴田勝家びっくりの、中国大返しですね、これを進めです。翌年1853年山崎の戦いに、ごめんなさい、同じ年11日後ですね、本能寺の変の11日後山崎の戦いにおいては黒田官兵衛が実は明智光秀との戦いをするだろうとね、もう見越して毛利と和睦する際ですね、毛利の旗を借り受けてきた。でその旗をこう翻してですね、で明智軍は毛利まで秀吉についてるのかということでも愕然としてね、やる気がなくなったと言われてますけども、はい、で1585年、四国の長宗我部元親を破って四国を平定、はい、長宗我部元親、これちょっと蛍光ペンですね、はい、1585年のことでした、ね、長宗我部元親を破って四国を平定した羽柴秀吉であったが、 四国平定の推進力となった黒田官兵衛には一切恩賞を与えず、官兵衛に九州平定を命じた、ね、はい、でこの年に1585年にね、藤原秀吉そして関白となる。で翌年86年には豊臣の姓をもらって豊臣秀吉となって、そして太政大臣ですね、もう貴族の最高位ですよ、太政大臣になる。その翌年です、はい、1587年、官兵衛の活躍によって九州平定がなるんですが、小早川武景には筑前の国52万石ね、はい、福岡県筑前の国52万石、さっさなりまさには肥後熊本県50万石が恩賞として与えられた。しかし最大の功労者である官兵衛への恩賞は豊前国の一部、まあ、わずかにして12万石でございました、はい、で秀吉は官兵衛の、ね、才能にどうも嫉妬してですね、こう恐れもこう抱いていたようであります。そして1589年5月、黒田官兵衛は隠居して如水遠征と、称しました。ここから黒田如水と呼ばれるようになるわけですね、はい、しかし、これもやりました。1590年ね、以後暮れゆく北条氏積んで1590年小田原攻めを秀吉が行います。でその時秀吉はもうすでに隠居している黒田如水にね、同行するように命じます。でその命令に従って黒田如水は同行してですね、で黒田如水は北条氏政ですね、はい、北条氏直のお父さん氏政の説得にかかりました。秀吉公と和睦し家名を残すことこそ北条家100年の大計ではござらぬかと氏政の気持ちに寄り添いながら説得を続け、北条氏直ね、まあ、大将は氏直ですね、息子のまだ若かったですけどね、はい、北条氏直はついに降伏し、難攻不落の小田原城は開城したと。で自分の大将からは恩賞が少なかったんですが、敵の大将氏直からは初代北条早雲から伝わる北条家の家宝日光一文字という名刀を贈られた、黒田如水が常に言っていた言葉ですね、人に媚びつ不器を望まつ、それから人からどう思われようとそれは関係ない、自分がいかに生きたかということが大事なんだと、ひたすら自分にこだわる、ね、自分らしく生きる、これが黒田官兵衛の哲学ですよね。自分にこだわる、自分らしく生きる、それを一生貫いた偉大なるオンリーワン、ね、はい、秀吉が、まあ、政治の上では武力の上では、そりゃ、ナンバー2ナンバーワンだったかもしれませんけどもね、で黒田如水は、ナンバーツーだったかもしれませんけどもね、まあ、偉大なるオンリーワン黒田如水にとってみてこれは何よりも嬉しい贈り物であったに違いないとね、はい、まあ、そういうことでございますね、はい、まあ、いろんな角度からだんだんだんだんこうある時何が起こって次にこうなってっていうのがね、まあ、だんだんだんだん、身についていくといいと思いますね、はいはい、じゃあ、ちょっと、ここで、休憩を取りまして、3時5分になりましたら、続きをやりたいと思います。